どうもマイクです。おはようございます。7月15日水曜日の朝7時を回りました。全キャスト今日も元気にお届けしていきます。この番組ではエンジニアの皆さんやプロダクト作りが好きな方に向けて全で話題になっている記事をできるだけ分かりやすく、でも中身はしっかりめにご紹介していきます。通勤通学のお供にコーヒー片手にゆるっと聞いていってください。今日は全部で5本の記事をご紹介します。生成 AI での社内ツール公開の仕組み作り、レガシーシステム刷新の事例、エージェント評価の新しい考え方、 AI エージェント用ルールの自動更新、そしてローカル環境で高性能 LLM を動かす体験談まで、かなり盛りだくさんです。それでは早速一つ目からいきましょう。まず一つ目は、非エンジニアが生成 AI で作った小さな社内ツールをエンジニアの助けなしで安全に社内公開できるようにしたという事例です。ここで主役になっているのはクロードコードと Google クラウド、それから Google ワークスペースですね。発想としては This クロードにデプロイしてって頼むだけで、社内限定の URL にアプリが自動で配置されるようにしたいというものです。非エンジニアの人たちは AI との対話だけでアプリの名前をどうするかとか、どの部署まで公開するかといったことを決めていきます。コードを書いたりインフラを意識したりする必要はありません。裏側ではあらかじめ作り込んだデプロイ用の API が動いていて、クロードが生成したコードをチェックしてからクラウドランにデプロイしてくれる仕掛けになっています。認証と認可、それからデータの保存周りは全部共通の仕組みに寄せてあって、個々のアプリのコード側にはなるべくセキュリティ実装を書かなくて済むような設計になっているんですね。具体的には IAP、 いわゆるアイデンティティアウェアプロキシーを使った認証と専用プロキシー、それからアプリごとに分離されたデータベースを用意することで勝手にデータが漏れたり混ざったりしないようにしています。インフラ面ではクラウドランとファイアストアの使った分だけ課金の特徴を生かして、アクセスがない時間帯はインスタンスを自動で停止させてコストを抑える工夫もされています。さらに社内で増えていくアプリをちゃんと管理するために、すべてのアプリを一覧できて不要なものは削除できる管理ダッシュボードも用意。これによって誰が作ったかわからないノレアプリが放置されるといった事態を防いで、ガバナンスも維持しているという話でした。生成 AI で小さな業務ツールをサクッと作るっていう流れはすでにいろんな会社で起きていると思うんですけど、どうやって安全に社内公開するかっていうところまで含めて設計しているのがとても実践的な事例だなと感じました。続いて2つ目の記事です。こちらはカナダの州政府が運用している古くてしかもかなり大規模なシステム群をクロードコードを使って刷新していった事例の紹介です。テーマになっているのは、仕様書やテストが十分になくてどこに脆弱性がもずんでいるのかも分かりにくい、いわゆる巨大なレガシーコードを AI の力を借りながら調査、修正、再構築まで回していく具体的なやり方です。まずは静的解析ツールを使って怪しそうなコードを機械的に洗い出します。その上でその結果をクロードにレビューさせて、どのファイルの何行目がなぜ危険なのかといったレポートを書かせるんですね。修正が軽そうな部分についてはそのままクロードにパッチとテストコードを書かせて、人間のエンジニアが最終確認をして取り込むという流れをとっています。一方でコード自体があまりにも古くてちょっとした手直しでは済まない部分については、画面の挙動やデータベースの構造、業務フローといった周辺情報をもう一度きちんと解析し直します。その上でクロードを使って新しい設計を起こし、別の新しい言語やフレームワークで作り直していくという二段構えです。面白いのは セキュリティと品質を継続的に見張るために複数のエージェントを役割分担させているところです。攻撃者の視点で脆弱性を探すレッドチーム、防御側として対策を考えるブルーチーム、そして文章や仕様のチェックをするエージェントなどを用意して、それぞれがログやコードを監視する仕組みを作っています。その結果として、以前は5ヶ月かかっていたシステムのプロトタイプをわずか4日間で再現できたという成果が出ているそうです。ポイントは、人と AI の役割分担を前提にした大規模なエージェント運用をすることで、レガシー刷新のスピードと抜け漏れの少なさ、両方を大きく高められたというまとめになっています。レガシーコードどうする問題は、どの組織でも頭が痛いところだと思うんですが、全部 AI に任せる、でも全部人間で頑張る、でもなくて、ちゃんとタスクを分解して AI と人が得意なところをうまく組み合わせているのが印象的でした。3つ目の記事は少し概念寄りの話で、エージェントアズアジャッジという評価手法についてです。もともと LLM アズジャッジといって、エージェントの出力を別の大規模言語モデルに採点させるというアイデアがあります。これに対してエージェントアズアジャッジは、判定する側にもツールを持たせて環境から証拠を取りに行かせるというアプローチになります。背景にあるのは、コード実行ログやファイルの状態、画面の操作履歴など、評価に大事な証拠がエージェントの最終出力の外側にあるケースが増えてきているという問題意識です。ログが巨大だったり、全部をプロンプトに入れきれなかったりするので、評価する側も環境を操作して必要な証拠を自分で集めに行こうという発想なんですね。言論文では、評価用エージェントにプロジェクト構造を把握する、ファイルを読む、該当箇所を特定するといった証拠アクセス用のモジュールを足した場合の効果を検証しています。その結果、人間の評価との一致率が 65% くらいから約 90% まで大きく向上したという報告がされています。面白いのは、記憶や長期的な計画といったいかにもエージェントらしい高度な機能は、むしろ精度を下げてしまうことが多かったという点です。聞いている本質はエージェントっぽさではなくて、ちゃんと証拠に基づいて判断できる仕組みにあるということが示されているわけですね。研究コミュニティでは、この分野のサーベイ論文や専用のベンチマークも整いつつあって、特にコーディングエージェントやGUI 操作のように、正解が環境側に存在するタスクで大きな効果を出しているそうです。一方、産業界ではエージェントアズアジャッジという名前そのものはあまり登場しないものの、エージェントの軌跡ログを読み込んで最終結果だけでなく途中の過程も含めて評価するやり方として、別の名前で少しずつ取り入れられてきています。ただし懸念もあって、自己先行バイアス、つまり自分と同じ系統のモデルを高く評価してしまう問題や、攻撃に対する脆さ、そして評価する側のエージェント自身をどう検証するかといった難しさも残っています。記事では、評価プログラムを普通のコードで書けるところはそちらを使うのが C で、どうしてもコード化が難しいけれど、証拠は環境に残っているような開放的なタスクに限ってエージェントアザージャッジを使うのが現実的な落としどころだろうという立場が示されていました。エージェント開発が進むほど、どう計測するか、何をもって正解とするかが大事になってくるので、その評価インフラ側の進化としてとても面白い内容でした。4つ目の記事は、AI エージェント向けのルールファイルをどうやってメンテナンスするかという実践的な話です。コードベースがどんどん変わっていくと、cloud.md みたいなルールやスキルのファイルがすぐ古くなってしまう。これを何とかするために、筆者が数ヶ月間 AI エージェントにルールやスキルファイルを自動更新させる仕組みを回してみたという体験談になっています。まず方針として、 Claude.md のようなルールファイルには AI が自力では推測しづらい前提や制約だけを書く場所として役割を絞るという考え方をとっています。詳しい説明や背景知識は別ファイルに切り出しておく。ルールファイル自体はなるべくコンパクトで、本当に重要な前提だけを書く場所にしておくわけですね。その上で自動化する範囲も結構慎重に絞っています。リンク切れの修正や重複した記述の整理など、今のリポジトリの状態と照らせば、正しさを機械的にチェックしやすい変更に限定して AI による更新を任せるようにしたそうです。この運用を続けた結果、古いパスを削除する、重複を解消するといった、いわば消す変更についてはかなり高い割合で安心してマージできたという手応えが得られたと書かれていました。過去の失敗から学んで新しいルールを追加するといった前向きな変更については、そのルールを足したことで次の実装が本当に良くなったのかどうかを確認するための評価ループが必要だと分かってきたそうです。そこで筆者はルール変更の前後で同じタスクを AI に実装させてみて、その差を比較する、いわば半自動の AB テスト的な仕組み作りを始めています。タスクの結果の違いから、さらに次のルール修正案を AI に出してもらうという循環を作ろうとしている段階で、ルールそのものは成長しているけれど、その成長が本当にいい方向なのかを測る評価設計こそが鍵だとまとめていました。ルールを増やし続けることそのものが目的になりがちなところを、どう評価してどう育てるかという視点で語っているのが、とても実務的でいいなと感じました。そして5つ目、最後の記事です。こちらは少し社会派な切り口で、AI 企業が恐怖を煽って軍事利用や環境破壊を進めている一方で、 AI を使いこなせという圧力の中では、労働者はなかなか利益を得にくいという問題意識から出発しています。そうした状況への一つのカウンターとして、筆者は大企業のクラウドに依存しないローカル LLM を自分で作って試してみようと考えたというお話です。具体的には、高性能でオープンな Qwen3.6 の 27B というモデルを選び、それを FP8 という形式で量子化して、メモリ使用量を抑えた Qwen3.6/27B/FP8 として動かすことを目標にしています。必要な VRAM が約 44GB ということで、それを満たすために中古の RTX3090 を2枚購入。 PCIe レーンの構成や電源容量に注意しながら、合計およそ59万円でマシンを組み上げています。ソフトウェア面では Ubuntu サーバーをベースに NVIDIA のドライバーと CUDA、 それから VLLM を導入していきます。2枚の GPU をテンソルパラレルで協調動作させる設定を行って、 Qwen3.6 を OpenAI 互換の API として公開できるようにしているんですね。その結果、毎秒33トークン前後という実用的なスピードでモデルを動かせていると報告されています。さらにその API をリブレチャットにつなげて、ブラウザ経由で会話できるようにしたり、ネオビムのミニュエットというプラグインと連携させてコード保管にも使えるようにしたりと、日常の開発や作業の中でローカル LM を活用できる環境を整えています。全体として、 SHE 商用クラウドに頼らずに自前の高性能 LLM を日常的に活用するためのかなり具体的な手順を示している記事でした。コストもかかるし、誰にでも簡単にという話ではないんですが、自分たちの計算資源を自分たちでコントロールするという選択肢が現実味を帯びてきているのを感じますね。さて、 ここまで5本の記事をご紹介してきました。おさらいしておくと、まず1つ目はクロードコードと Google クラウドを組み合わせてクロードにデプロイを頼むだけで非エンジニアの社内ツールを安全に公開できる基盤を作った事例。2つ目はカナダの州政府がレガシーな大規模システムを静的解析とクロードコード、それから複数エージェントの協調で5ヶ月分の作業を4日で再現したというレガシー刷新の取り組み。3つ目は評価側のエージェントにもツールを持たせて環境から証拠を取りに行かせるエージェントアズアジャッジという考え方とその効果や限界の整理。4つ目はクロード .md のようなルールファイルを AI が推測しづらい前提だけを書く場所として整理しつつリンク切れ修正などに限定して自動更新し、さらに半自動の AB テストでルールの成長を評価しようとしている実践。そして5つ目は Qn3.627bFP8 を RTX3090 2枚のマシンで動かし、クラウドに依存しないローカル LLM 環境を整えた体験談でした。気になった記事やもう少し詳しく読みたい内容があれば、番組のショーノートに元の記事への情報をまとめておきますので、後でチェックしてみてください。全キャストでは番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。ここ分かりにくかったよとか、こんな使い方してるよといったフィードバックもとても参考になるので、ぜひ気軽に送ってください。というわけで、今朝はこの辺りでお別れです。お相手はマイクでした。それでは今日も良い一日を。次回の全キャストでまたお会いしましょう。